どうも皆さんごきげんよう。月刊熱量と文字数編集長のサンキュー達夫です。おかげさまで今回の配信で、無事300回を重ねることになりました。ありがとうございます。皆さんのメールがいつも支えでございます。なんかね、記念したイベントなんかもいろいろ考えたりもするんですけれども、まずは毎月やっている月刊熱量と文字数、こちら秋葉原のシャツキステで、毎月やっているんですけれども、こちらの方でですね、この300回振り返るというイベントもやりたいと思っております。よかったらこの配信を聞いた方、木曜日の3時くらいまでですかね、15時くらいまでにメールいただければ、あのイベントでも読むことができると思いますので、ぜひぜひ皆さんこぞって思い出の配信、思い出の熱量ともです、この配信の時自分はこうしてたかなとかね、この配信何回も聞いてますとか、もうどんなメールでも構いませんので、たくさんお寄せください。メールお待ちしております。さあ、というわけで300回記念ということで、特別な配信ではないんですけれども、今回は劇場版アニメに関するお話でございます。私と日が燃えるで、お送りいたします。すべてのメールの宛先は netsumoji@gmail.com、 netsumoji@gmail.com まで、 netsumoji です。皆さんからのメール待ってますよ。どうも米粒社協のサンキュー達夫です。
どうも日賀もゆです、
今日集まってもらったのは他でもないから
はい、ずいぶん急な招集ですけども、
若おかみや小学生、
はい、
ちょっと見に行ってくれと、
はい、
言いましたね。こんなこと言ったのはリズダ青い鳥以来だけど
確かにそうですね、
はい、見てくれましたか。
言われて本当翌日行きましたから僕。
ああ、さすが偉い。もうね、いや、これちょっと感想聞かせてくれ、まず比嘉君。
いや、もうその日、よく見て、夜の会9時の会見たんですよ、新宿で。
夜9時、うん、
はい、で普通だったら見ましたとか感想送るんですけど、うん、結構ですね、うん、ショッキングでして。
なるほど。
最初の一緒の印象はショッキングでした
ショッキング、
はい。
というのはどういう気持ちで見に行った。まず
やっぱ名前で、実は僕小学生好きキャラでちょっとね、この
そうですね、
アニメ界界隈では通ってますけど、
女はランドセルを下ろした瞬間終わるっていう名言を残してますからね比嘉君はね、は
い、なんかそれをなんかこう押されるとちょっといい部屋なんですよ、
子供子供してる感じが。
遠くからそっと見守るぐらいが僕はいいんですよ、うん、
より変態度が高まってるねそれ。
で、若女将は小学生って出されたら、うん、そんな手には乗らないぞって思って
そうだね。
でテレビ版も僕一切実は見てないんですよ。
なるほどなるほど。
知らないで行ったら、そういうつもりで行ったら、あんなに死の匂いがするって思わなくて。
そうですね、
本当にもう胃がずっとキューンキューンキューンってしてね。
なるほどなるほど。
で最後があれじゃないですか、うん、本当に今1秒でも早く家に帰って寝たいと、
うん、家帰って寝たい
寝て、よく達夫さんにちょっと待っちゃった気持ちが落ち着いてから感想を送った人
なんですけど、うん、なるほどなるほど。というわけで、本日は若おかみや小学生特集、
はい、
本当は国さんもね呼びたかったんですけど、ちょっとなかなかスケジュールのもう調整がつかず、
はいはい、
比嘉君もお忙しいということで。
いや、とんでもないです。
僕見ましたよ NHK
その話いいですよ
思って
ありがとうございます、ね、はい、アイタピーを持ってなさせていただきます。
小宮山悟に認識されてたってすごいですよ。
そうですね、
小宮山っつったらだってもうベイスターズファンからしたらもう、
へ、
まあ、横浜ベイスターズにもいましたしね、まあ、ロッテの、
そうなんですね、
で1巡目指名するかもしれない選手だったから、この球は、いやもう、ああやっぱちゃんと見てる人見てんだなと。まあ皆さんもね、 NHK で日が燃える、まあ、伝説の沖縄芸人として、ね、
はい、そうなんですよ、もう
語り継がれていましたから、
はい、
まあそんな日川くんが、
ええ
、女はランドセルを下ろした瞬間女じゃなくなるという人だとはなかなか想像もつかないと思いますけど、
NHK でそれは隠してやってましたんで、ちゃんと
今日ははい、ネタバレしますから、
はい、
いいです、ネタバレは
いいですか。
でもうだって公開して結構経ちますから。
そうですよね、
この時点で見てない人はもう相手にしませんから。
いやいやいや、もうそんなこと言うから
当然見てるでしょうという前提で、
今からでも見てください本当に。もう、
まあ、なのでこれから見る人は、まあ聞かずに飛ばしてもらってもいいし、ね、
はいはい、
聞いてから見に行ってもいいんですけど、
あ、まあ聞いてから行っても十分もう、
そうね、
ですよ多分あれは。
だからまあ原作あって、でしかもテレビアニメ版あって、はい、まあ、ちょっとぬるい湯加減 の、
うんうんうん、
あって、
はい、
で今回高坂監督というね、はい、元ジブリですよ、高坂鬼太郎監督がてか、だナスアンダルシアの夏以来だから
15年ぶりぐらい。
そうですよ、また僕ナスっていう作品が本当好きで、
ずっと言ってましたよね昔から、
黒田伊代さんのね原作の、はい、でまあ僕自転車も好きだからツールの、うんうん、もう毎年見てますから。
へ
え、まあ自転車っていうのはアニメで不可能だと言われてたんです、
はい、
まあ、今は弱虫ペダルとかありますけど、うんうんうん、CG 以前以降で随分ね書かれ方変わったから、それでもやっぱやりたいっていうことで高坂監督やってくれたんで、じゃあ今回映画やるっていうのでどんなのやるのかっていうところはやっぱりちょっと気になりましてね、はい、見に行った次第なんですけど、
はい、
まず比嘉君ショッキングだった。
僕はショッキングで
した、ね、もうちょっとやっぱぬるい萌えアニメだと思ってた
最初の神楽のシーンでも、
う
ん、はいはい、そういうのね、
そうそうそうそう、
そういうの好きよねっつって、神楽ってつけるの好きよねアニメ
の人
って、
君の名は以来ですからね。
そうですそうです、
あ、これ被っちゃったなと、君の名と被っちゃったなみたいなね、
いろんな色とかつけてね、こう動かすとか、はいはい、動かしたいんでしょっていう大人の事情でね僕見たんですよ。
悪いオタクだな、
うん、若見若見は小学生もあまり深く考えずに、うん、まあ、ご両親がね、
うん、
ちょっと転勤で行く間、うん、もういやいやして、もうおばあちゃんのところに住まんみたいな感じと思ったんですよ。
まあもうギャルゲーの逆だよね、だから、ね、
はいはいはい、
一人で行かなきゃいけないっていうね状況を生み出すと。だ花咲くいろはもあったからね僕ら的には、
うんうん、
まあ花咲くいろはは、まあ、母子家庭でしたけど、お母さんが働いてて、でまあ、おばあちゃんが働いてるその旅館に住み込みで働きに行く、
はいはい、
まあ、そこでの悪戦苦闘みたいな、で、あれも劇場化されてましたし、
はい、
だからこの君の名はとか花咲くいろはとか、まあ、古くは昼ドラでもやってましたけれどもね、
はい、
中井さんが頑張る
やってましたね、
やってたじゃないですか。
あれもやってました、やってました、
あれも僕好きで見てましたけど、はいはい、ああいうののまたなんかこう焼き直しかなみたいな風に思いましたよね。
思いました。それで、あ、それの小学生版ね、うん、はいはいって思ったんですよ、
うん、
したらいきなり高速道路でですね、うん、走ってる瞬間になんかね、これ不穏、なんか不穏な空気があってちょっと察するじゃないですか。
察する、ね、
このシーンいると思ったら、なんかその車がね前からぐるんぐるん、
あれ怖いね、
あそこが本当怖くて。
いやだからあれ一番冒頭にあのシーン来るじゃん、
はい、
で次2回目は水梁さんの車に乗った
時に、はいはいはい、
あそこ来るじゃん、
はいはい、
であそこ超怖いでしょ。
怖かったです。
であれ超怖いって思えてるってことは成功なんだよね、あのあれ。俺らが完全におっこちゃんに共感できちゃってるから。
あ、そういうことか。
同じ風景を見て、
は
いはいはい、だめちゃめちゃ怖い、パニック障害に陥ってる感じも、まあ、共有できますよね。
あ、そうか、じゃあそういう意味ではリズと一緒で、知らず知らずに僕は、まあ、今回はもう完全に
6位、
う
ん、井のままだよね。
すごい高坂監督恐るべし。いや本当に多分ここ最近見た一番怖い体験あれですよ。
ああ、なるほど。
本当に怖かったです、あのオープニングは、
うんうん、
お前ね、ゲームショーでやったバイオハザード2超えましたもん。あれも相当怖かったんですけど、
うん、
こうあっちの場合はいろんな、ね、こう環境とかあったんですけど、逆にいや
ちょっとトラウマになってしまった。
いやそんなわけないと思いました、うん、こんなほのぼのした映像なのに、うん、そんなショッキングなことはあると思って、うん、
一応おさらいしておきますと、
はい、
今パンフレットね、
いい
比嘉君も持ってると思いますけど、
はい、買いました。
一番最初にストーリーというのがあるので、はい、ちょっと確認しておきましょう、はい、小学6年生のおっこ関織子は、
はい、
交通事故で両親を亡くし、うん、おばあちゃんが経営する花の湯温泉の旅館 春の屋で若女将修行をすることに、
はい、
ドジでおっちょこちょいのおっこはライバル旅館の跡取りでクラスメートのピンフリこと松木からあなた若女将じゃなくてバカ女将じゃないとからかわれながらも旅館に昔から住み着いている幽霊の売り坊へ美代、高2の鈴木たちに励まされながら持ち前の明るさと頑張りでお客様をもてなしていく。いろんなお客様と出会い触れ合うにつれ旅館の仕事の素晴らしさに気づき少しずつ自信をつけて心も元気になっていくおっこだが売り坊や美代との別れが訪れてんてんてんてんということなんですよね。
これにねこれ完全なミスリードなんですよ。完全なこれもう完全なミスリードなんですよ。
そうですね、
した上でもいや嘘は一つもついてないんですけど、
はいはい、
そのつもりで言ったら本当に大怪我しましたよ僕は。本当に両親が死ぬのはもう知れませんでしたけど、
それでも大怪我しますよね。
大怪我しますね。
いやこれさすがだなと思いましたね。あの本格的な評論を聞きたい人はライムスターの歌丸さんがやってるね、はい、今アフターシックスジャンクションという、まあ、あのラジオで、
はい、
もうすでにレビューも語っておられました。
すごいレビューでした。僕も聞かせていただいて、
ね、あれも聞いてもらいましたね、はい、ちゃんとね、まあ、あの本格的なやつはそっちに任せ
て。そうです、そうですね、こっちは我々の、
で日賀くんは数日経って今どういう感じで受け止めてますか、この若女将小学生。
今はいや本当に面白かったなっていう素直に思えるんですけど、本当にあの2日3日は立ち直れなかったですね。
そんなに感情
に生々しかったんですよ、そのおっこちゃんの受けた傷が。
確かに、ね、
あんな傷あります。
あれはだからさ、この映画はさ子供が見ていいのかなって思うよね。
絶対44歳になるおじさんが見てもこんだけショックだったら、多分絶対子供たち、うん、あのタクシーにキャーとか絶対
なるよね。
なるんですよ。しかもテレビ版って聞いたらなんかファンタジーっぽいって聞いたんですよ。そうですね、うん、そう思ってきたら、うん、ですよ。
だからさ結構テレビ版でもおなじみのキャラクターの、
はい、
その顔っていうのが、
うん、
やっぱ画素数が荒いわけよ。で多分大人たちは結構さもうほんとジブリもう高坂監督の、
はいはい、そうですね、な感じですね、はい、
いやだからおっこちゃんってさやっぱ主人公前としててさ、はい、顔の情報少なめじゃん。
少ない少ないです。
とかあとピンフリね、
はい、
この水木奈々さんですよ、もう水木奈々さんのツンデレ久しぶりに見ましたよ。
本当にもう水木さん出た時の安心感
で、あとはミオちゃんね、
はい、
超可愛かった。
可愛かった、ね、
超可愛かった。
やばかったですね。
やっぱりねこれくらいの女の子がいいよねっていう思いました。なんかアニメっぽくていいなっていう。
確かに確かに。
まああと小桜悦子さんね、鬼、高鬼。
名人芸です。
名人芸ですよね。
ですよ。
高鬼がさまたちょっと冷ややかなキャラクターなのがいいですよね。
ちょっとクールな感じで。
ね、まあだこういったキャラクターたちは割と雑っていうかその子供向けの絵なんだけど。
そうです、そうですね。
まあ割とその両親であったりとか。
はい。
あとグローリー水涼さんね。
むず、何なんですかね。さっきもちょっとたくさん言いましたけど、
水涼ちょっとエロい、
ね、エロい、ちょっとのことじゃないですね。
水涼よかった。ホラン千秋がやってんだって。
いや僕全然本当に情報なしで言ったから、
うん、
映画見終わるまで
誰が誰だか分かんない。
全然分かんなかったです。いや山ちゃんです。山ちゃんと三月奈々さんと、
うん、
一流祭テイユさんぐらいですよ。
はるみさんね、
アイスピーさん、すみません、
テイユーさんとはるみさん出てるけど、
はい、テイユーさんもね、テイユーさんの方はやっぱり、ちんまる子ちゃんのお母さんじゃないですか、
そうね、
さすがの僕も分かるんですけど、うん、他の方は、いや、あかねの小松美和子さんも全然気づきませんでした、うまいですね、小松さん、うまいなと思って、
だって、売り坊やってたさ、松田さつみさんなんてさ、
はい、
俺、素人の頃から知ってるから、
え、そうなんですか、
これ、大阪出身の双子なのよ。
はい、はい、はい、はい、
で双子でアニソングランプリ受けに来てて、大阪で優勝してんので、全国大会まで来てるから
アニソングランプリ出身なんですか。
そうなのよ、そうそう、松田の2人は、
はい、
そうそうそうそう、大阪出身、
そうすご
い、いやだからうわーと思って
なりますよ、またあとマジか
びっくりしましたよ。はさあどっから語りましょうかこれ。
いやまあちょっとね最初 の事故のシーン散々言いましたけど、
うんうん、
やっぱいやちょっとグローリーさんもちょっと話して
グローリー水涼についてねまずそこだよね。
そうですね、
お宅は水涼と、もうあとミオちゃん、やっぱこの2人については語っておかないと。
あとでちょっとあかりの話もちょっと
分かりました、分かりました。
いやグローリーさん なんですか、あ あの
占い師ね、
どんどん可愛くなっていくっていうか最初の第一印象の
どんどん可愛くなって、
占い師なんかよく黒魔術的な感じで嫌なやつって、
オカルトープの物質みたいな感じのところが入ってますもんね。アニメっぽかったですよね、
はい、でしかもやっぱその高坂監督すごいのが、うん、そのノーメイクの女の人の顔がいかに貧相かっていうのをしっかり描くじゃないですか、うん、そうなんですよ。
そうだね、
だからもう顔はそばかすだらけ
で、はいはいはい、
でもそんなの関係ないどんどんどんどんそのそのね、ちょっとい
い女ですね、
おっこに気を許し始めて、
いい女ですね、
あの露天風呂で泳ぐシーンのエロさ
最高ですよ。
あそこでお酒を
シャンパン飲みながらね、シャンパンの量なんかも気にしないんだからちょっとこぼれてもいいんだから
相当高いですよ。
だからああいうシーンでそのキャラクターを語ってるから、こういう人ですって説明しなくても分かるようになってる、
はいはいはい、
もう冒頭から、あ、この人自由な人だな、常識に縛られない人だなっていうのはもう分かってるわけじゃん、
はいはい、
あ、もう一発で振り回されたいなって思いましたよ、ね、もうやっぱなかなかいないですから。
いや、しかも金、超金持ちなんですよね。
いや、もうだから、クシャナ殿下ですよ。
いや、クシャナ殿下
の経典。
いや、しゃわれたいです。
いや、これは振り回されたいですよね。だから、おっこちゃん、羨ましくしょうがないもんね。もう買い物行くぞと。
いや、
デートですから。ただね、そのね、水量さんは、赤いポルシェ乗ってるんですよ。
うんうん、乗ってますね。
まあ、明らかにポルシェなんですよ。
あ、はいはいはい。
いや、僕はね、車まあちょっと好きだから、
はいはい、
ちょっとあえて言いますけど、水量さんの性格だったら、
はい、
多分あれ黒だね、ポルシェは。
ほ
ー、ポルシェは黒で中が赤だと思います。
へー、
全面的に赤っていうのをやるくらいだったら多分全部黄色のポルシェ乗ると思うんだよね。
はいはいはい、
わかるかな、このニュアンス。それはあまりにもベタだろうっていうところはいかないはずなんです。
いや、もしかしたらですよ、僕が杉浦さんの相手をフォローするとしたら、
はい、
その彼氏と別れたわけですよ、
はい、
でその昇進の杉浦さんは車なんかもともと実は運転してなかったんですよ。ペーパードライバーだったんですよ、うん、でもうやけっぱちになって、うん、お金なんか全部使ったれって言って、うん、車屋さんに行って一番高いのこれくれって買ったんですよ。それが赤いポーズだったんですよ。
なるほど、なるほど。
別にもしかしたらそのこの水曜さんはこうちょっと自殺願望とかもあって、それでなんかこう事故で死んでもいいぐらいの気持ちので運転してんじゃないかなみたいな。
いや、まあ確かにそのそうなんだよな、難しいところなんだよな。水曜さんはまあ、だからパンツの色も赤なのかな。俺ね、車の色はパンツの色説あるから。傘もそうだけど、女が車選んでるからね。女が車選んでるから。
赤いパンツはちょっとがっかりですね。
ちょっと攻撃的じゃない。
そうですね。あ、でも履いてましたけどパンツ赤じゃなかったですよ。
うん。いやいや違う、象徴としてのパンツだから。全体的に何色が多かったかっていうと多分赤です。
ああ確かに確かに。
水量さんは。だから占いできるから基本的にはいい色を選んでると思うんですけど、
ただその品川のオフィスの時は必ず絶対ショーパンツ、
うん、ショーパンツだと思う。
千原ジュニアさんがパンツ履くときに赤いパンツも同じ
赤いパンツ、
多分開運のパンツだと思うんですよ。
じゃあ赤でよかったのかな。
赤で、あ、じゃあ赤じゃないですか。
赤ですね。
パンツ赤から考えると、
なるほどね、
ラッキーカラーで。
みんなどうなんでしょう、水量さんはポルシェ、赤いポルシェでよかったのかっていうポルシェかと思ったんだよね、ちょっとね。
いや、もう一個、
まあ、確かにブランドも好きだから洋服とかもね、
はい、
ポルシェかっていうやつですよ。
あとは多分裏で考えたらやっぱり子供向けのアニメですから、
分かりやすいやつ、
小学生のね、子供の男の子の女の子もポルシェだーって。
いや、言わねえわ、言わねえわ。
いや
ポルシェそこまで決めとない。
スポーツ界こうやっぱ赤じゃないですか、まあ
ね、
子供たちからすると。
確かにね、
だとやっぱりその子供たちの憧れとしての水量さんがシンボル化されてたんじゃないですか、
ね、
赤にすることによって。
あれは多分ポルシェ911だったと思うんですけどね、多分。いやー、そうですか。水量さんには振り回されたい。
振り回されたいですね。
素晴らしかったですね。
ファッションショーのやつも。
よかった、よかった。
まず自分がいきなり買うんじゃないですよね。
そうそうそう、全部ね。
大人なんですよ、その。おっこに気を使わせないために、まず自分がいっぱい買うっていう。いや、なんか、意外にこの女できる女だと思った。
できる女ですよ。水量さんはだから半端な器の男じゃ満足してくれないから。
その元彼どんなやつだったのかすごい気になっちゃいます。
ただね、
政治家です。
俺ね、水量さんには、
はい、
あの比嘉くんは合ってると思う。比嘉くんは合ってると思う。多分。
ありがとうございます。マジですか。
俺はやっぱりそこの浅い男としてやっぱ振られると思うんだよね。はい、器をチョコって分かっちゃってもうちっちゃい器の人間だって思われちゃうんだけど、
はい、
比嘉くんまで行けばペット感あると思うんだよ。
あ、なるほど。
ペット感あると思うんで、多分ハマると思う。
浅すぎて。
浅すぎて。
おっしゃるどころか。
よすよすってなるかもしれない。
ありがたいな。
うんうん。
水量さん、
水量さん、やっぱもう主役は水量さんですよね。主役、そういう意味
だ。そうですね、主役は水量さんです。はい、で僕なんかヒロインは、うん、あの茜くん。
茜？
茜くんですね。
マジで。
僕今ねこう茜ちゃんだと思ってるんですけど、僕の中では女の子じゃないんですかこの子。
あれは男の子でしょ茜は。
でも栄養を見る限り女の子しか見えなくて、
うん、
生産は小松さんじゃないかとか僕
噂。いやだから最初分かんなかったよね。だからなんでこんな混乱する名前にするんだろう
と。そうそうそう。
小松美香子氏、
はい、
お父さんが、まあ、あの神田香水さんというね、はい、あのバナナマンの設楽さん、で、まあ、お忍びで旅行に来てるんだけども、はい、お母さん亡くしたショックで落ち込んでいるお、まあ、男の子ですよ、
はい、
うん、
女の子しか見えないですけど、
まあ、どっちでもいいんじゃないですか。
めちゃめちゃ可愛くて、だから僕だから原作では実は女の子だったエピソード合うのかなと思ったりも勝手にしてたんですよ。
なるほど。
ないん、
どうなんだろう。
どうなんですかね。
どうなんだろう。
だからあえてなんか男の子っていうのは逆に僕なんかミスリードじゃないかって気がしちゃってですね。
なるほど。
実は茜くんは茜ちゃんじゃないんじゃないかっていう。もうちょっと男の子っぽい描写あると思うんですよ。だってウリ坊の顔なんて、まあ、昔の人とはこんな顔じゃないですか。
そうだね。
まあ、お母さんが美人ではありましたけど、茜くんをこんだけ美少年にする。
お父さんも明らかにただものではない感出てたからね。
出てましたね、
うん、
はい、作家とは思わなかったですね。だからその結局全部鈴木というここだから悦子さんのやる鬼が引き寄せてるっていうのが、うん、
引き寄せてますね。
すげえですね。
虫師みたいな体質でね。引き寄せてたんですよね。だから鈴木がこう出てくる場での、はい、リーンってなるところとかも、はいはいはい、すげえアニメっぽく、女児向けアニメっぽい演出じゃないですか、はい
は
い、
そうですね。
蔵の中で、はいはい、リーンとかって言ってるシーンが見切れてたりとかするっていう感じがね。
だその鬼のやつも普通だったらもうちょっと可愛いやつにすると思うんですよ、
うん、
バンダイとかで売れそうなやつ、
はいはいはい、
ガチのやつじゃない。その辺が高坂監督だなって感じ、ね、
ああそうですか。茜ちゃん、
はい、
まあ、我々はもうこの番組では茜ちゃんと呼
びたいですね。茜ちゃんと呼びたいですね。
そうですね。
可愛かったんですけど、これちょっと男の、まあ、三平さんとみたいな男の子好きの人の感想も聞きたいけどね。
だからもうあれじゃないですか、アイマスでいう誠の時の衝撃に近いんじゃないですか。
そうですね、
うん、
可愛かったんですよね。
神田茜って同姓同名の講談師がいるからね。
あ、そこへんか。へえ。お父さんはやっぱそのミオちゃんですか。
ミオちゃん超可愛くない。
ミオちゃん可愛かったですね。
やっぱあのプニプニ感半端ないよね。
そうですね。なのに二十歳っていう。
いいよ。
いいですね。
ミオちゃんいいよ。見た目は7歳だが生きていれば20歳近い幽霊。物を自由自在に動かすことができる。そうだったのっていうね。
いや、こんな活躍する最初思いませんでした。
だけどさ、みんなね、うん、ラストシーンとかの間際の、はい、その奥子の涙にやられちゃうんだけど、
はい、
実はこの妹のね、
はいはい、
水木奈々さん演じる松木ちゃん、
はい、
秋の松木ちゃんを見守っているお姉さん。
そうなんですよね。
そこがなんかものすごい泣けんの。あそこ、
はいはいはいはい、
あそこ見逃しちゃいけませんよ。
絶対そうっすね。
素晴らしいです。
その松木のとこにおっこがね、料理を教えていく会話じゃないですか。
あれいいエピソードだったよ。
あそこのちょっと電気がバズってなって絶対
あそこ絶対そうそう、ラップ音みたいな ねあったあった。あれは絶対そうですよ。
ずっとそういうことをみゆちゃんやってたってことですよね、
う
ん、その
そういうことです。
姿は見えなくても
そういうことです。
いい子なんです。
どうなんだろう、このちっちゃい女の子の魅力って何なんすかね、このみゆちゃんの。
あ、みゆちゃんはやっぱりそのフォルムも完璧なんじゃないですか。その髪型、その金髪ロン毛、
金髪ロン毛前パッツン、
しかも白のワンピースっていう、
白のワンピースなで方、
オタクの中の幻想ですよね。
なるほどね。
それがか7歳なのか16歳なのかで全然違うんですけど、
だもう本当 2D キャラみたいなやつだから、むちゃくちゃ可愛いんだよあれ。なんだよあれ。
しかも例のおっこの、
うん、
そのファッションの買い物会
があったね。
あそこで急にミオちゃんだけが プリキュアみたいな感じだった。プリプリが来てが、
あったね、
アイドルっていうよりもプリキュアになっちゃったんです、うん、カンカンでプリキュアって言ったとか、うん、プリパーとかそっち系になっちゃってですね。ツインテール、だってこのパンを見てください、この、うん、ね、猫とか、
いいね、
デジキャラット以来ですよ、こんな露骨な
萌えって。本当だ、本当だ、
今どっき、
こデジキャラット以来だ、本当に。
一瞬しか映らないと思って。
スクヨミチックだもんね、
もう
ね。
そう、そうですよね。今やるっていう。
おっこはでもあの目が大きい分口の形が可愛いよね。
そうですね、かわいいかわいい、かわいい、
左下のこの口いいよね。
いいですね、いいですね、うんうん、目がなんか本当にこうシンプルなのになんかやっぱり口ですかね、その表情、うん、
メールが届いてるんですよ。
お、マジっすか。
ちょっと読みたいと思います、はい、若岡宮小学生感想、
はい、
黒記者からいただきました。
黒記者、
カタカナで黒、久方ぶりの投稿となります。黒と申します、
はい、
いつも楽しく拝聴させていただき
ます。
若岡宮小学生の素晴らしかった点について私の感想を送らせていただきます、はいはい、ネタバレありです、
はい、
この映画の一番の感動ポイントは終盤に主人公おっこが事故の加害者を許す部分だと思っています、うん、あ、この見せ方、脚本において2点巧みだと感じています。
ほうほうほう。
1点目は映画の序盤、おっこ一家の事故についてです。
はい、
おっこ一家は高速道路で対向車線からのトラックに衝突し、両親は即死したものの、おっこはほぼ無傷で助かります、
うん、
その後祖母の旅館で暮らすことになります。ここの見せ方ですが、普通に考えれば小学生のおっこが両親の死に悲しんだり受け止めきれず立ち直れないといったシーンが挟まるものではないでしょうか、
うんうんうん、
例えば足立先生のタッチであれば和也の事故後は達也が死体と対面するシーンになりますよね。
そうですね。
ところがこの映画では事故の次のシーンはおっこがランドセルとキャリーケースを手に今までの住居のドアを閉めるシーンにつながります、
はい、
その後両親の死について大きく触れられるシーンはありません、
うんうん、
そのため観客は両親の死に対する印象が薄れていきます。2点目は終盤、幽霊たちとの別れについてです、
はい、
中盤以降徐々におっこが幽霊たちを認知できなくなってくる場面がたびたび挿入されています、うんうんうん、この段階で観客はラストは幽霊たちとの感動の別れがあるのだろうと予想してしまいます。
あ、
無意識レベルかもしれませんが、これが終盤に対するミスリードになっています、
うんうんうん、そうかも。
そして蓋を開けてみると序盤で描かれることのなかったおっこが両親の死に直面するシーンが描かれることとなります。
いやーでしたよ、もう
おっこに没入して見ていた感想になりますが、頭の中から抜け落ちていた両親の死の悲しみが突如濁流のごとく押し寄せてくるわけです、
うん、
そして感動のシーンへ。そりゃ感動しますよね。さすが吉田玲子さん、以上です。
あー、ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、そうなのよ。
そうですね、
ね、
一瞬、そうなの。ミスリードが、
ミスリードがうまい、ね、本当に多い、ね、本当に多い。
確かに。
いやー、だからそうなんですよ。僕も、
はい、
両親の死っていうのはもうあったものとして、うんうん、もう、
はいはい、
済ませておいて、
はい、
それはもうやっぱり女の子が一人で若おかみになるっていう動機づけのために、
はいはい、
でもそれにしてはやけにリアルに描いたなと。だってこれ原作ないからね。
ええ、そうなんですか。
両親が死んで交通事故で死んでるっていうエピソードは、だから急に重くなってんのよ。アニメはないんだもん。だ
ってそれ見に来て
すごくない？
すごすぎません？
いや、吉田玲子天才だと思って。
へ
え。で、まあまあもうかなり時間が経ったっていうことになってるから、
はい、はいはいはい、
あ、じゃあまあそうだったんだと、
うんうん、
ただね、
はい、
見逃しちゃいけないのは、
はい、
引っ越すシーン
あるでしょ。
で、自分家のマンションでも荷物持って出るときに、
はい、
行ってきますって言うのよ。
行ってました。
で、行ってきますっていうことはまだ中に誰か、だ、両親の死を受け止めてないってあのシーンで分からせてんのよ、実は、
はい、はいはいはい。
まあ、習慣って最初は思っちゃうんだけど、で、それが実はずっと停留に流れてて、いつ両親の死に直面するんだろう、
はい、
っていうのがあるんだけど、ここの黒さん言ってる通り、
うんうんうんうん、
なんか人間として成長すると見えなくなっていくものみたいな、
はいはい、
で徐々に見えなくなっていくこの不安、
はい、
もうミオちゃん見れないのかなみたいな、そっちに引っ張られるから、
はいはいはい、引っ張られましたよ、
その手があったかみたいな感じだったよね。
で、同じように両親も見えなくなってこう円満にあるのかと思ってたんですよ、
思いきや
そしたらあの 衝撃的な。
いやただね、いやそれこそそのトラックを運転してた、
はい、
運転手が客として泊まりに来るという、
いやあれもう
あれちょっと悪魔エピソードだよ、
ね、悪魔エピソードです。本当に
あんな偶然ないじゃん。
人間爆弾以来ですよ、アニメでトラウマ本当に僕はトラウマアニメを、
うん、
これや、
うん、
本当ですよ。
あんな悪魔的な脚本ないわけじゃん、
はい、ないですないです。
で誰しもが憎いよね。
そうなんです、
誰しもが憎いんだけど、俺もっとムカつくのが、
はいはいはい、
もう山寺さんがやってるから納得しちゃうんだよ。これここに山寺さん使われちゃもう許すしかねえみたいな。
なんかもう悪人声じゃないですね。
そうなんだよ。
そうなんだ。しかもその前のくだり見てても悪人じゃないって描くじゃないですか。その
お嬢ちゃんそれじゃあ俺が納得できないんだよみたいなね、こと言ったりとかね。いやでもあれ山寺さんじゃなかったら俺腹立ってたな。俺それはすげえ考えた。
確かにあれはあのパンフとかも
あれなんかタレントかなんかがやってたらやっぱ俺腹立ってた。
思います。だからその辺のなんか生々しくしたい時はタレントさんでもいいけど、やっぱりそのちょっと
そっか
複雑な部分の何ですかね、一番デリケートな部分は声優さん使ってる感じ。
なるほど。
しません。
確かに水涼さんは現実にいるって思わせた方がエロいから、それはまあホラン千秋でいいです、はい、ただもう山寺さんの役はもうあれタレントがやっちゃうと生々しくなるよ。
そうなんです、そうなんですよ。
腹立っちゃうよね。
で絶対そういう演技しちゃうと思うんですね。
思うね。
で最初でそのあこの人は加害者だからって演技すると思うけど、山寺さんだとやっぱりそのいやそういう演技されてるんですよ。でもやっぱ僕らはもう山ちゃんが吸い込まれてるじゃないですか。とっちゃん、とっちゃんなわけじゃない
ですか。もうとっちゃんですよ、とっちゃんですよ。と
最後、当然、完全にとっちゃんになってましたけど、うん、
もう受け止めざるを得ないよね、はい、ああなると。
本当、あの味の薄いなっていうところも、実はあれって、本当、
うん、そうそうそう。
他の人がやったら、すっげえ嫌なやつなんですけど、なんか、山ちゃんが言うと、なんか、ちょっとそれ以外の部分も出るから、
うん、そうなんだよな。
なんか、憎みきれないんですよね。
しかも、やっぱ自分の両親を殺してしまった人の料理をね、プライドを曲げてね、ライバルのところまで襲われに行くっていう。
本当悪魔エピソード。
悪魔エピソードですよ。
あそこでもう見てる僕は全員良かったねーって思ってたんですよ。したら、まあんなはしごの外し方。
いや、すごいですよ。
いや、すごい。
他に語りたいポイントありますか、比較。
いや、すいません。いっぱいいっぱいあるんですよ。パンフも書いてますけど、あの卵焼き切るシーンのこだわりのそんなに言うかねって僕は言ってたんですけど、
いやそんなこと言ったら、パンフにも書いてあるけど、はい、襖の開け方とか、
はいはい、
ああやっぱこれ理解してる人がやってるなって思いましたね。
思います。
あの落語家さんとかでも、はい、上手い人って立て付けによって扉の開け方変えてるのよ。だから長屋とかだとパーンで開くんだけど、はいはい、吉原とか行くと最初スッて一回開けといてからもう一回開けるっていう細かい芝居やる人がいるのよね、
はいはい、
だそういうのもあこの中に出てるわと思ってちょっとびっくりしましたね。
本当にそのパーンもそうですけどポスターに騙されてますよ皆さん。僕も騙されましたけど。
そうなのよ。
あんなきめ細かい
だかノンスタイルのねなんか井上さんもなんかコメントしてましたけど、はい、このパンフの中で本当にそんな感じですよね。
あパンフちょっとあのおっちょをおっこを取り巻く人々に、
うん、
あの同級幼同級生組がいないのがちょっと寂しいですね。
あ確かにね。
あのここでありますけどあの池月和菓子店の池月より子ちゃん、
うん、
あのそんな美人じゃないですけどなんかなんかかわいい、すごいか
わ
いい。
わかるわかるわかる。
あの子があの洋服着てきたあのなんかそうお店の服着た時の、
うん、
あれかわいかった。
比嘉くんが好きそうな感じですよね。わかりますよ。
この子好きですね。
この子はでも大人になったらすごいスケベになると思いますよ。
やめてください佐藤さんと、
いい具合のね
ニュアンスわかりますよ。
ニュアンスわかる。
ニュアンスすごいわかりますけど、うん、いやあそうもう一個あのやっぱりウリボーの方もちょっと話したくてです、
ね、ウリボ
ーもうウリボーめちゃめちゃ切なくないです。
切ない。
ずっとあのおばあちゃんをずっと見守ってるんですよ。
だからおじいちゃんの少年時代かなと思ったらそうでもないんですよね。
本当子供時代ってちょっと遊んだだけの男の子なんですよ、うん、
血もつながってない、
はい、
でおばあちゃんはウリボーが死んだことも知らないからね。
ぜひぜひ、しかも僕なんかこの実はこの見終わるまでは実はそのウリ坊が実はその先祖戦争で死ぬとかそういう形でちょっと
重い話かなと思った。俺も思った。
したらまさかの、うん、
屋根から落ちて死んだ。
そんなシーンないじゃないですか。だからそのウリ坊は本当に思い入れがあるのがこのおばあちゃん、あ、うん、おばあちゃんの、うん、若い時クソ可愛くなかった
ですか。クソ可愛かった。
あのおてんばな感じでパンツもバンバン
可愛かったですけど、
いやめちゃめちゃ持ってたでしょうねおばあちゃん。
あのウリ坊が役はあの担わされている役割って、はい、多分その無償の愛みたいなことなんだよね。気づいてもらえなくてもよくて返してもらえなくてもよくて、
はい、
ただ自分が幸せを祈ってるっていうのが多分そのこのアニメはさ親が出てこないからさ、
はいはい、あ
だからその親が誰かを見守るという無償の愛の形が売り棒に固くされてるんだよね。
あ、はいはいはい、
でそれは子供がおばあちゃんを見守ってるという一番離れた関係で表現してるっていうところがポイントなんだよね、
はい、
多分ね。
はいはいはい、あ、うん、そっかそっか、
うん、
いやー売り棒切ない。ただおばあちゃんのねファーストクションを見てるんですよ絶対こう。
そうだよね、
ずっと見てるけどそれもずっともうこう見て見ぬふりしてるんですけど、それでもずっと
おばあちゃんはやっぱり結婚するまで処女だったかな。
出たでしょ。あでいやこの人わかんないですいやこんな活発だったら多分全然
いや俺身持ち硬い人だと思うよ
いや多分この人が、うん、おばあちゃんがこのおかみなる場でなんか絶対あおばあちゃんね罰ゲーム、うん、結婚相手じゃ相手なのかもしくは旅館の、
うん、
そのもう降参的な、うん、ちょっとかっこいい板前的な
最低な話してますね今最低な話してますね降参。
いやでも本当ウリ坊すごいのがその、うん、おばあちゃんが選んだ人とはいえ自分以外の男と結婚した男の子孫ですよ、うん、それを
無償な
命救うって。
そうだよね。
結構ウリ坊が救ったってことなんですよこれって。
そういうことで
しょ、ね、
冒頭からすると。
いや
だおばあちゃんがもう、はい、あの2人を亡くしちゃってるから子供もね、はいはい、だからもうおっこまで死なせちゃうとおばあちゃん1人にさせちゃうから、はいはい、結局ウリ坊は自分が助けられるおっこだけを助けたってことだと思うんだよね。
今ちょっと下水こと考えちゃったんですけど、
うん、
もしおっこが男の子だったら助けてたのかなって
ひどい。
いや今
ひどいね。最低の会話してるね、これね。確かにな。
まあまあこのラジオなんで一応ね。
でもこの辺いいよね。やっぱ男の子と女の子だからこそできるコメディーがあって、
ね。そうですそうですね。
ちょっと勝手に部屋入ってこないでよっていう。
着替え中でしょとか。そうそうそう、
おっこがだから常に前向きで良かったんだけど、俺は、
はい、
なんだろうな、この映画見た時に、
はい、
なんだろう、俺自身も、
はいはい、
7つ8つで父親死んでるから、
はいはい、
両親を亡くした、親を亡くすっていうことに関して、
はい、
最初すごいリアルだったのなんか。まあでもそうだよなと思って、
はいはい、
で俺自身の感覚とか、はい、あと早い時期にお父さんお母さん亡くした人とかのとよく話したりするしたこともあったんだけど、はいはい、その人たち共通して、まあ、悲しかったけどもうしょうがないって結構子供だったら割り切れるわけよ。だから俺おっこもやっぱそういう風に描かれてたから妙にうじうじしたりとか、
はいはいはい、
泣いてなくてリアルだなと思ったの、
う
ん、逆に
そういうもんだなってだよなだよなっていう風に。
だからねこれはまあ超少数派の意見なんだけど、
はいはいはい、
最後おっこがまあ、その両親の死と向き合って号泣するじゃん、
はいはい、
あそこってちょっと人間宣言というか、
あの
見てる人からしたらみんなが分かるようになってんだけど、
はいはいはい、
俺からしてみるとえって思ったのね。
へ
いやそれはないでしょっていう、
はいはいはい、そんな泣くっていう、
うん、この年だったらもう受け止められるでしょって俺は思ってたんだよね。
でもあれってあの僕思ったのがただお母さんお父さんに会いたいだけじゃなくて、
うん、
もう一個その単純にそのお父さんお母さんを殺したやつっていう怒りとかもあったんじゃないですか、
うん、
なんでそんなやつに私はみたいなとか。
いやそっちより
いろんな気持ちが
なったのか、まあまあ、いろんな気持ちありますよ。
パニック
いろんな気持ちあります。それはあの言葉で説明したらアニメでやる必要がないから。
確かに、はいはい、
いろんな気持ちがあるんだけど、うん、とはいえ泣かねえよって思ったのね俺は、
す
すげえ大人が描いた子供だったんだなって俺は思っちゃったのそこで。
あ、そう、なるほどね。
少数派の意見よこれは。まあそういう人もいるんじゃないかなとは思った。子供の頃になんかどっちかなくした人とかは思うかなとか思ったんだけどね。しょうがねえじゃんみたいな。
あ、僕はちょっとやっぱりその歌丸さんのラジオでやってたのと一緒で、ずっと不穏な空気があるって、僕もずっとその不穏
だったんですよ。まあ不穏ですよね。
だからちょっとおっこは本当に生きてるのかなって思ったりもするぐらい。
まあまあ前向きだからね。
怖くなっちゃったりとかして、
うん、おっこも幽霊なんじゃない
かな、ね、じゃないかなとか、うん、みんなに見えるとか、うん、そのシックスセンス的なとか思ったんですけど。
ただそれはやっぱ両親がいる人の意見なんだよね。
あ、そうか。
うん、いや受け止めきれるわと思って。あのね、保育園とか幼稚園だったら分かんないけど、
はい、
いや子供っつってももう結構いい年だから。
小6って考えたら確かにそうですよね。
小6だよ。
もう結構もつ
だって俺小2だよ。小2で割と受け止められたから。
はいはいはい。
いやそれは全然受け止められるでしょって俺は思ったんだけどね。
じゃあ何が正解だったんですかね、あの時の本当の。あの武藤さんシナリオで、
いやだから俺は俺だったら泣かせない最後、
はい、
泣かせない。
あそこから飛び出しました、飛び出させました。おっこはその両親のをっていうか、まあ、自分
は山寺さんでしょ、
加害者と分かった時に、
うん、
すぐにこの旅館はみんな受け入れますって言います。さすがにちょっとそれ言ったらちょっと、
いや俺だったら出てけって言うよ、ね、人間ちっちゃいから、
人間
ちっちゃいからおちょこだから俺、うんうん、
出てけよ、
うん、お話にならないよね、だから俺映画化されない、うん、
出てけ
他は、
いや他はそうですね、もう結構いやでも出て行かされたことあるんですよね。
この旅館結構高そうだよ、ね、
いやクソ高いですよ、
クソ高いよね、
絶対高いですって。シャンパンあるんですよ、
一泊5万はくだらないよね。
しますね、間違いないですね、
一人5万はくだらないと思うんだよね、だって7部屋だよ、あ9 11部屋か、でも
少な
客室が7部屋
はい
ぐらい、5部屋か、
そうですね、
1,2,3,4,5、まあそうだよね、そんなもんよ。
まあ人件費もあれですからね、省けてますからね、
うん、
そのだって料理長1人に中井さん1人ですもんね。あ、だから、あ、そうだよ、あー、そうだよな、いや、あ、
すげえ、
ま、松木がずっと、ま、松木がやっぱりちょっともうちょっとあれなんですよ、いい子でしっかりしてるというか、
うん、
おばあちゃんが
ライバルね、
ライバルが、おかみっていうのは、
うんうん、
お客さんに気使わせてるのよっていうところ、あそこと結構腐ってきて、
ぐさっとくるね、
うわすげえ目線だなと思って、
お年寄りが荷物持ってるってことは客が気使うじゃねえかバカ野郎っていう、
それを言うって言うて、うん、それを書くか吉田玲子さんと思って、
だ水木奈々は結構もういろんなことが分かってる子なんだよね、
うん、そうなんですよね、
うん、
だからその幼馴染の子たちも嫌われもんだと思ったんですけど、うん、途中の方でやっぱあいつあの子すごいよねってみんな認めてるんですよね、
うん、それが良かったよね、
良かったです、良かったです、うん、だからもっとなんか嫌なやつとしてこうスネ夫的な存在かと思ったら全然スネ夫
じゃない
、劇場版ジャイアンじゃないか
って、うん、
しかも水木奈々さん
で、水木奈々良かったな、
良かったですね、
おっこ役の子は、
はい、
2004年生まれだって
嘘で
しょ、2004年生まれだってよ、
2004年って何が、
9月25日東京都生まれ、2009年に子役としてデビューだって比嘉くん、
はい、
2004年だよ2004年、
僕ら何やってんですか本当に、
2004年東京ダイナマイトが M1 グランプリ出たと
して、ああ本当ですか、ああ何もしてなかった。
すごいね。あとお母さんはどっからどう見てもあのメーテルだった。
そうですね。
メーテルだったよね。
お母さんも可愛く描かないんですよね。自分の存在ですし、あの赤肉ちゃんのお母さんもなんかそんな可愛くないんですよ。なんか全体的にみんなあんまり大人キャラ可愛く、
そう、え、でもそうか。美人じゃなかった、
美人は美人なんですけどね、
うん、
いまいちこうお母さんもいい、
お母さん萌えだってしてほしくないからでしょ。
そうか、そういう
こと。比嘉君みたいな悪い虫を排除するために
そういうことだったん
ですよ。そういうことにしてあるわけでしょ。だってでもだって水量さんで十分でしょ。
確かに確かに。あ、語りたいのもありましたよ。あの人間バンジージャンプのあの歌の挿入歌が流れるとか、あそこ
あそこよかった。
ほっとしましたね。
よかった。もう本当お買い物シーンね。
お買い物シーン
ね。やっぱあのシーンだけがもう本当になんかこう癒される。
あの曲もちゃんと小林さんで出すところのあそこ急に遊び心入れたところで、
あそこ人間バンジージャンプってなんだよ。
でも曲もちょっとなんかこのデジタル、
うん、幸せな時って感じでね。
あれよかったですね。
よかったね。
いやあれなかったら本当につらいだけなんやから。やっぱそういうところやっぱ高坂監督うまいですね、バランス感が。
いや俺やっぱ一番すごいのはやっぱ背景もすごいし、
はいはい、
その美術もすごいし、うんうん、音もすごいんだけど、
はいはい、
一番すごいのはやっぱその従来のアニメで出てきてる、はい、そのアニメっぽいキャラクターいるでしょ、はいはい、だからオッコもそうだし、松木もそうだし、
はい、
まあ、あの鈴木もそうだし、ミオもそうでしょ、ね、ウリボーもそうでしょ、
はい、
まあ、こういう本当に女児向けアニメっぽいキャラクターと、
はいはい、
本当にもう高坂監督がジブリで培ったような
はい、はい、
この大人たち、
、
めちゃくちゃ作画細かいじゃないですか、
はい、細かいですね。
でそういう作画細かい人間とそのオッコみたいな雑な絵のキャラクターが同居してて違和感がないっていうこと、それがもう俺一番びっくりしてんの。本当に
言われたら確かに、あの透明で見るとありません、うん、確かに違和感。
だって目の大きさが全然違うんだもん。でそれがなんか受け入れられるっていうことが、だってもっとアンバランスでさ、もっと違和感あるはずなんだけど。
そうですよね。
あ、受け入れられてるわと思ってちょっとびっくりした
んですよ ね、 ね、でもなこれでも絶対これ本当に見ないとこの僕らの言ってるこの感じ伝わらないんでしょうね。
うん、
いや本当にあの緊張感をね、ミスさんにも味わっていいおき。佐藤さん、何回見ましたもん、これって
2回見た。
2回、2回目どうでした、印象変わりました、その救急感ちょっと減りました、それとも同じような感じ。
情報多いなと思ったの。
いや、そうなんですか。
ただ、
はい、
その本当にうまく整理されてる情報が、だまあこれ歌丸さんも言ってたけど手際がいい。
はいはい。
だからなんのそのウリボー出現なで初見の時のことを考えるとこの子誰なんだろう
から
でしょ。
はい、
であとはあの高2の、はい、が出現するまでの振りあるでしょ。
はいはいはいはい。
あと説明する前に見えなくなってきてるっていうのもなんとなくわかるでしょ、
はいはいはいはい、
だから全部なんとなくわかるを持たせておいてちょっと説明するだけで全部わかったにしてあるので無駄なシーンがもうほんとないのよ。
へ
ー。でじゃあ無駄って何かっていうと、はい、あのお買い物の人間バンジージャン
プ。違う、無駄じゃない。
でもあそこがピークですよ。だから
そうですよ、
ピークなの、あのこのアニメのねすごいところなの。みんなで幸せ、まだ見えてる時期のね。
そうです、そうです。
でこんな超楽しい時期があるから見えなくなってきてるっていうことが、
確かに
寂しくなってきて、
はいはい、
でああお別れの時が来るんだ。で高2がちゃんと言葉にするでしょ、
はい、
時間が迫ってきましたっていうのを言ってるから、
は
い、
確かに一言で、
あ、映画の終わりはここなのかなというミスリードがあって、
ね、
いや見事でしょっていう。いや
今こうやってささにこうまとめていっていただいても、うん、すげえ恐ろしいですね、
うん、
この
もう本当に手際がいいわけ。
は
だからなんていうの、アンタッチャブルとかの4分のネタ見てる感じ。
あ、
手際がいいねっていう、一個も無駄ねえわっていう、はい、あの感じをすごいなんか思い出したよね。
人間バンジージャンプもなんでこんな楽しいかというとその前の、ね、例のキューってくこう、
そうそうそう、
奥がパニックになる。
うん、もうあそこ
あの地獄のような、
あそこもう本当でも水量さんでよかったよね、あれ。
そうです、そうですね。
別の大人だったらもっと焦ってたかもしれないし、
はいはいはい、帰っちゃいますもん、本当に。
そうだよね。でも水量さんちゃんと行くからね。
そうです、水量
あれちょっと大人としてどうなのって思うけど、あそこやっぱり水量さんだったらあるかって思えるもんね。
確かに確かに、他の大人は多分もうご両親を呼ぶとかしますもん、迎えに来てくださいとかって、うんうん、
いや両親ないからさ。
あ、そうだ。ごめん、おっこごめん。おっこごめん、本当に。
いや、すごいよ。いや、おっこちゃんはどんな彼氏できるんですかね、比嘉君。これ、やっぱ最後語っておかないとね。
そうですね。いや、単純にあの、同じ温泉街の野球部じゃないですか。
あー、なるほど、野球部。
でも、ま
あ、
だからもう、でも、売り棒的な。でも、それは結ばれないんですよ、絶対に。その子、男の子は大学に行くから。
なるほど。
その地方の強い球団、地方に行くために。で、そこで初恋を終わるんですけど、
うん、
今度はプロ野球選手として帰ってくるんですよ。
じゃあもう、おかみになってるから、その時ぐらいは。だからまあ、お婿さんはもらわなきゃいけないわけですよ、
はいはい。
それどうすんの第二の人生そのプロ野球選手。
プロ野球選手は結果故障しますから。
なるほど。第二の人生で、はい、まあ、じゃあ、入ってもらう。
そうです。
家に入ってもらう。
はい、で、生まれた子供が、あの、男の子、女の子の双子っていう。
あ、あー、いいですね。いいですね。それが、ポップ子とピピミン。
違います。寄せてください。佐藤さんは誰と付き合ってほしいですか？
俺は、
はい、
あの、まず三角関係ですね。松木が、
はい、
松木ちゃんが好きな、松木ちゃんが好きな男の子がいる。その男の子はおっこのことが好き、
はいはい、
おっこは何とも思ってないっていうところから見たいですね。
あ、それ言いたいですね。絶対そういう都会も転校生ですもん。都会から来たって。いや、茜くんですよ、絶対。茜くんが引っ越してくるんですよ。
茜かな。
茜くんと松木ちゃんってまだ会ってないじゃないですか。
あー、確かにな。
おっこは頬を明るくしますけど、あれは多分単純にイケメンだからじゃなくて、多分まだあの積極慣れてないからだと思うんですね。
うん、
多分松木ちゃんはすごい多分イケメン好きだと思うんですよ。
そうだね。
美にこう、うん、厳しいから。
松木はイケメン好きだね。
でも多分あかりはそれよりもおっこのなんていうか真の強さに惹かれていくみたいな感じの、なんかもういたたまれない。でもおっこは全然もう興味ないみたいな感じの。
うん。
うわ、その三角関係これ作ってこないですかね、先生。これ読みたいですね。
それで。
はい。
山寺さん演じる木瀬文太さん、
はい、はいはいはい、はい、
その息子の翔太くんがおっこのことを好きになるんですよ。
あ、
もうちょっと大人になって、
はいはいはいはい、
毎年通ってるうちにおっこのこと好きになるんですよ。
12歳ですね。でこの子多分6、5歳とかですね。
いや、だから30ぐらいの時、まあどうだ、25、6の時に筆下ろしすんのかな。
筆下
ろししちゃうのかな。
いや、多分この奇跡親子は毎年来るでしょうね。もう毎年、
まあそりゃそうでしょ。毎年
毎年来ざるを得ないですよ ね。
もう逆に毎年来ざるを得ないですね。
うわ、恐ろしい。そう考えたらおっこ恐るべしですね。
おっこ恐るべしですよ。
そうやってそのお得意さんを増やしていく。
うん。確かにあのお父さん、まあよく女の子ってね、はい、やっぱ最初に触れる男の人ってお父さんって言われますけど、はいはい、あの茜のお父さんね、
はい、
若干メガネの感じとかも似てるんですよ、
ね。ああ、本当だ。確かに。
だからやっぱ茜近いのかな。茜がまあ将来こういう感じになるんだったらおっこの目もあるね。
そうですね、そうですね、
うん。で野球部の男に逃げられてるって知って茜が本気になるみたいな。
ちょっと茜が主人
公で、それでようやくその三角関係に収拾が打たれるみたいな。
あ、いいっすね。
いいですね。
いいですね。広がるな。ただぜひともね、あのナスアンダーシャーのようにこう OVA としてもまた。
アンダルシアの夏もいい映画でしょ。あれは大泉さんが主演やってますからね。
横内さんまだ見てないんです。今回見てちょっと見ようと思いました、ナスアンダルシア、
うん、もうちょっと文芸性が高い映画だけどね。俺大好き、うん、
いや、
そうだからこれさ、
はい、
子供はきっと大人が思う以上にたくましいって書かれてるけど本当そうなんだよ、はい、
うん、
もっと受け止められる。だから最後おっこ泣くのがなんかちょっと俺はそこだけピンとこなかったんだけど、
はいはい、
それは無理な注文だっていうことも分かった。あのみんなはあそこで納得するはずだから、は
い、あそこの中でちょっとあの多分気もみんな、ね、気持ちよくないっていう。
だってもうさ、俺見に行った時、最初見に行った時、はい、後ろでさ、はい、もう何回目かな、もう結構ヘビロテできてるっぽ
い
お姉さんがいたわけです、
はい、はいはい、
でやっぱおっこが泣いてるシーンで号泣してんのね。
号泣、はいはい、
で俺はいやいやいやいや、それないわってちょっと思ったんだけど、はいはいはい、2回目見に行ったらやっぱみんなそこで泣いてたから、あ、やっぱそうなんだ。
あそこなんですね、
うん、
あそこは小田監督の計算なんじゃないですか。
まあそりゃそうでしょ、
気持ちよくさ。でも僕も好きなあそこ、そこまで 僕もあそこは正直、
え、じゃあどこだった日向君、
あんまり僕感動はそことかよりも
マジで、
そうなんです、僕はじわじわちょこちょこ泣いてたんですけど、ウリボンの存在とか、
あ、切ない、
はかない、はかないと思って泣いてたんですよ。だからあの本当
に俺はもうミオだわ、ミオが見守ってる妹、
あそこも良かった、
あそこはもうちょっと良かった、グッときたね。
僕はそういう人、あのだから松木があのお姉さんの存在を感じてるって時に、コッコがいるよって言おうとしたの、うん、言わないで、うん、あそこで
もうじゃーだよね。
僕はその2つで、僕は
あそこは本当そうだね。
僕は幽霊2人のとこですね、泣いたのは。奥子のとこは、奥子泣いてることよりも、あの最初最後のショッキングな方が強くて、なんでこの映画、なんでこんな残酷なことするんだろうっていうのを分かっちゃって、感動は
できない。分かんないよ、2回目見たら泣くかもしれない。
ま
あ、なので、これ見て、聞いてね、はい、もう1回見に行こうという人もね。あのお願いします、皆さんからの感想もお待ちしております、
待ちてます。
というわけで世界一薄い若おかみは小学生感想会でございました。ありがとうございました。綺麗な嘘に騙されていてもいいの、夢は覚めない、君の中した。